皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、8月も半ばを過ぎてですね、夏休みそろそろお仕事の人は終わったという感じかなというふうに思いますけれどもね、今日はですね、気候市民会議、そして未来世代法というようなところから、気候民主主義のね、これ書籍があるんですけれども、その、内容をねお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、武蔵野市気候市民会議っていうのがね、開催されたということなんですけども、市民のできることを議論するということで、気候変動問題を自分ごととして取るべき行動を考えようね、東京都の武蔵野市が、気候市民会議をですね開いたということなんで、これ11月までに計5回の議論をねやってですね、市民活動プランとして、発信をしていくということなんですけども、これ、気候市民会議はね、以前にもご紹介をしたかというふうに思うんですけれども、無作為抽出で、メンバーが選ばれるということなんですよね。で、ですから年代とかもバラバラだし、男女差もね、男女比率なんかも、考慮されているということなんですけれども、これ、どういうふうにするかというとですね、やはりその、専門家の方がね、ちゃんと講演をして、地球温暖化についての理解を深めてから議論をするということなんですよね。この人によってはね、環境に関心のある方、気候変動に関心のある方、いや全く関心のない方ね、いろいろね、この知識っていうのはバラバラですから、それをまずは、一定の情報を共有した上でですね、議論していくわけなんですけども、この、まずはね、この講演ではですね、市民が生活の中で何をするかにとどまらず、社会にどんな変化を求めていくかまで、議論をしてほしいということをね、講演の中で、伝えられということでね、その後ですね、5から7人ぐらいの判別で議論をして、2050年、脱炭素社会を達成した武蔵野市の姿についての、イメージを出し合うということなんですけども、高校2年生の、ね、方なんかも参加をされていて、多くの世代と話し合えて嬉しいと、自分の世代が感じていることを伝えたい、ね、というようなことで、話されたということなんですね。これ札幌で行われたりですね、京都だとね、龍谷大学で行われたりしているんですけども、東京の武蔵野市でも行われ始めたということでね、いろんなところに広がっていくのかなというふうに思うんですけれども、それとちょっと関連するんですけれども、未来世代法ということがね、もしあったらいいんじゃないかということなんですね。で、この前の参院選でも気候危機が大きな争点にならなかったということなんですよね。候補者に気候危機対策を正す若者たちもいたけれども反応は鈍かった、この問題が国政の主要な争点となるヨーロッパとは大違いであるということなんですよね。まさにそうかなというふうに思うんですけれども、ただ気候危機は逃れられない現実であるということもねあるんですけれども、ほとんど話題にはならなかったんですが、立憲民主党の公約の片隅に、未来世代法の制定という耳慣れない記述をね、この筆者の方は見つけたということなんですよね。将来世代への影響を長期的視点から検討し、課題を政府に勧告するということなんですね。で、これ実は外国、イギリスのウェールズ政府が、2015年にね、未来世代法という制定しているわけなんですよね。政府や自治体など公的機関が意思決定する際には、未来世代の利益が十分考慮されているかを検討するように義務付けた。そしてね、市民が参加する第三者機関が未来世代に悪影響を及ぼすと判断すれば、公的機関の決定を変えさせることも可能にしたということなんですね。で、 ウェールズでは未来世代法によって新たな高速道路の建設が中止になるというね、そういうこう現実、実際のね、政策にも影響しているということなんですよね。で、日本国憲法でもですね、基本的人権は侵すことのできない永久の権利、ね、現在及び将来の国民に与えられるということなんで、実際には選挙権のない将来世代の利益が、試みられることはでも少ないということなんですよね。でも憲法では保障されていると。で、こういうことでね、もし未来世代法が日本にあればですね、当面は便利だが将来世代に大きな負担を強いるね、石炭火力発電所のような建設の、は難しくなるのではないかということなんですね。イギリス議会などもこの立法化を審議をしていると。国連も未来世代のニーズと利益を保護する仕組みを世界に広げることに前向きということなんですが、日本の現状はちょっとね、時間がかかりそうだな。なかなかね、選挙の、議題にもならない、もはや手遅れにならなければいいかなというふうにね、この、筆者の方はねおっしゃってますけれども、まさに、そうですね、未来世代法というようなことがね、しっかりとね、できていくということは必要だし、まあ、こういうねことを言っている、政治家がねちゃんと選ばれるというようなことを私たちね、しっかりとね、選んでいくっていうことをねしないといけない。まあ、まさにね、なんか、ちょっとしたねこう引っかかる言葉であったり、名前を知ってるからだけっていうようなことをね、でこう選ばれていくっていうことはちょっとね悲しい気が、するんですけれども、そういうこととつながってですね、気候民主主義次世代の政治の動き方ということをね、三上直之先生が書かれていまして、これ岩波書店でですね、そんなにこうね、分厚くないんですけれども、まあ、100、200ページ弱ぐらいの本が、出版されていますので、ぜひね、関心のある方は、ご購入あるいは図書館で借りるとかね、してほしいなというふうに思うんですけども、脱炭素社会の実現に不可欠なもう一つの転換ということなんですよね。で、まあ、これ初めにのところではやはりいろんなものがね、つながり合っているんじゃないかということをねおっしゃってます。で、この連鎖する課題と SDGs というようなことも書かれていて、いろんなまあ連鎖が、ね、している課題があってですね、それを解決していくためにはね、それをつなげなければいけないということと、気候危機と民主主義の危機ということもね、つなげ合わせているというようなこともねあって、この気候民主主義という本のタイトルになったのかなというふうに、書かれているということなんですよね。で、まあ、この三上先生の、専門分野は気候問題というわけではないんですけれども、こういうね社会学研究者としてこの、経験をですねしっかりとね生かしていく、先ほどの、市民会議のようなこともね実際にされているということなんですけれども、目次を少し紹介しますと、最初はヨーロッパに広がる気候市民会議ということで、この市民がね議論する脱炭素社会への転換というの内容ね、それから2つ目が民主主義のイノベーション、危機に向き合うための変革の道具箱であると、3つ目が3章ですね、脱炭素化のシナリオと国民的議論、原発事故後の、ね、討論型世論調査が残した課題、それから第4章では日本で気候民主主義の芽を育む地域発若者主導の、試みということね、これいろいろと日本国内でも、こうスタートしているよということがあってですね、終わりの章では気候民主主義の生かし方というような、ねことが書かれているということで、まあ、これね、まさにこう、ね、私たちが必要な脱炭素に向けて、あるいは、社会全体を、ね、良くしていくために必要な視点がずっと書かれているのかな、そういう、ね、取り組みがいろんなところで、ね、始まっているんだよというような、ね、ところが書かれているので、ちょっとこう本当にね、ぜひ手に取って読んでもらいたいなというふうに思います。で、こういうね、ことをねしっかりとこう実践していくっていうことが必要になってくるんで、このそういうこう実践のためのね、まあ、いろんなヒントもね中に散りばめられているんじゃないかなというふうに思います。はい。で、タイトルが「気 候民主主義次世代の、政治の動かし方、著者が、ね、三上直之先生で、岩波書店2100円プラス税ということで、まあ、まあそれほど高くはないんじゃないかなというふうに、思っていますということで紹介をさせていただきました。最後ですね、まあそういう、ね、ことにつながっていく気候ネットワークあるいは、ね、気候ネットワークが参加している、セミナー、ねというようなものを、ね、紹介したいんですけれども、8月21日日曜日午後は、ねオール横浜気候フェスということで、まあ会場とズームの、ねオンラインで配信があるので京都からだでも、ねそれを配信を、ね、聞くことができるかと思うんですけども、気候危機の深刻化さから始まってですね、パネル討論では私たちの暮らしから減らす CO2、 それから第2話トークセッションで横浜の気候対策を考えようということですね。横浜市の、温暖化対策推進協議会アドバイザーであったりね、第3部ではどう作るゼロカーボン横浜、参加者とともにですね、結構こういろんなね、実行委員団体が、集まってですね、これはまあ、横浜のね、人たち、あるいはフライデーズ・フォー・フューチャー横浜とかね、あるいは、グリーンピース・ジャパンとかね、気候ネットワーク、それから企業なんかもね、参加をして、開いていくということなんで、ぜひね、こう聞いてみるのも面白いのかなというふうに思いますね。横浜なんとね、400万人近いね、人口を持つ、大きな町なんですけども、温暖化対策はぜひ進めていきたいというふうに考えてますね。8月21日午後2時からね、オンラインでもね、ありますということで、参加申し込みしていただけたらなというふうに思います。それから8月24日水曜日ね、これ夕刻なんですけれども、6時半から脱炭素地域づくり連続ウェビナーの第2回なんですね。地域支援施策の現状と展望ということで、講演としてね、静岡県、地球温暖化防止活動推進センターと、北海道の、ね、環境財団、静岡と、北海道の事例を紹介をしていただいて、それからね、質疑応答と少しね、地域支援施策について、検討をしていくというこのね、これ私たちがね、これから、地域がね、どうやって、脱炭素に向けてね、取り組みを進めていくかというようなことをね、考えている中でですね、連続して、ウェビナーをね、予定をしているわけなんですけども、8月24日水曜日午後6時半からね、あります。これも気候ネットワークの、ホームページから申し込みできるので、ぜひ、申し込んでいただけたらなというふうに思います。こちら当然参加費は無料であります。ということで今日はね、気候民主主義についてのお話を中心にさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。